じゃあ始めますか。
どうする？もういつもどうぞ。
大丈夫ですね。
どうぞ。
じゃあちょっと紹介していただいてもいいです
か。紹介していただいても、
はい、このポッドキャストの紹介をしていた、
ね、このポッドキャストは、リン・アジャイルが好きな我々が、
そうですね、
その素晴らしさを全世界に向けて発信する、
うん、そうですね、
総合情報番組です。
そうですね、総合情報番組ですね、
はい、
うん、
そうですね、
いいこと言いますね、
まあ、誰が喋ってるのかっていうと、
うん、
まあ、まず僕が三浦って言います。
あ、
はい、で、もう一人がどうぞ。
あ、僕横道って言いますね。はい、
横道さん。
そうですね、
はい、
横道ですね。2人はこう同じ会社の同僚ですよね、
はい、そうですね、
もう結構本当に同じプロジェクトで働いてるぐらいの、
そうですね、
近さっす
ね、近いですね、
結構もう1年ぐらい、1年、まあ1年弱ぐらい、
そうですね、1年いかないぐらい、
ね、そうですね、
まだ
で、ね、はい、でまあ、会社でそのリーンアジャイルをこう、こう勉強しましょうみたいな、
はい、
この分科会みたいなものに所属してて、はい、まあ、結構ね2人とも言ってくれた通り、こうリーンアジャイルはこう無駄に好きというか、
そうですね、
ですよね、なんで、まあ、ちょっとその良さを端々に交えながら話していくっていう感じですよね。
そうです。
そうですって、まあ、結構、はい、まあ、僕は人の役に立ちたいとしか考えてない人間なんですよ。
笑ってるじゃないですか。本当だとしてもすごい嘘っぽくなるやつ
です。いや、嘘っすね、
嘘
っす。ちょっと言い過ぎましたね。
言い過ぎました。
まあでもね、まあ、それは嘘だけど、
はい、
こうやっぱこう開発組織とか、
はい、
開発のこのエンジニアチームっていうのがこう楽しい世界になればいいなって、
あ、いいですね、
ずっと思ってるんで、
それは確かに、
それはこう偽りなき心なんてね、まあ、そういうのをね、こう考えるきっかけにしてもらえればいいんじゃないかと思いますね。
いいですね、
はい、まあ、そんな感じで一応ね、小ノートをこう作ってきてみたわけですけど、
はい、
ちょっと話してみますか。
そうですね、じゃあ上から、
上からいってみましょうか。
上からまずこれはあれですね、テディクト。
テディクト、何ですか、
まあ、テディクト、簡単に言うとあれですね、テッド、
はい、
プレゼンのやつ、
はい、
有名なあのテッドを見ながら、
はい、
英語を勉強しようみたいな、
なるほど、
アプリですね、
はいはい、使ってるんですか。
使ってますね。で、動画なんか YouTube で毎回探すのめんどくさいから、
あ、
テッドでないかなと思った
ら、はいはい、
一番上にこれが出てきて、
はいはい、あ、そうなんですね、え、はい、公式ありますよね、確かね。
そうです
ね、それよりもう上を SEO 的には
なんか
いってるんですね、
出てきたんですよ。
ああ、なるほど、
はいはいはい、まあ、それでとりあえず有料だったんですけど、
うんうんうん、
なんか評価高いし、
うんうん、
なんか良さそうだなと思って撮ったら、
なるほど、
結構良かったんで。
どういうアプリなんですか。
あれですね、テッドの好きなプレゼンを選んで、
はいはい、
でプレゼンをなん、例えば冒頭3秒とかで
区切
ったところで、
はい、
聞き取った英語を打ち込んでいくって感じです。
ああ、なるほど、
ね、文字起こしするっていうような感じ。
それ珍しいですね、打ち込むんですね。
そうです、
はいはい、
結構いいですよ。
全くこう字幕が出ない状態で聞いて打ち込んで
正解って。あれはありますね、何文字の単語が分かるようになってます。アスタリスク埋めで、
ああ、なるほど、穴埋め的な。
そうです、単語の切れ目はスペース空いてるんで、
はいはいはい、ああ、なるほどね、はい、そこの初心者でもちょっと、
そうですね、
とっつけるような。
あと下にあれが、日本語が出てます。日本語が出てる状態で聞き取って、ね、
はいはいはい、
文字を打っていくって。
あ、いいですね。こう僕も結構英語が聞き取りとこう喋るのが全然できないですよね、
はい、
読み書きはまあかろうじてできるんですけど。
素晴らしいです、
ね。まあ、一番思うのはこう海外カンファレンスとかも行きたいし、
あ、
動画とか、いい動画とかあっても、
そうです、ね
ね、日本語訳がないやつとは、ね、日本語訳あるからいいですけど。
そうです、
ね、こうすごいこう新鮮な、ね、情報がこうはやっぱり欧米にあるじゃないですか、多分。
そうですね、多い気がします。
そうですよね、その辺の情報をこう 取り逃してるっていうのはすごいもったいないなって思いますよね。
じゃこれで勉強して、
うん、
あのいつかこのポッドキャストに英語しか喋れない人を、
ああいいっすね、
連れてきたら、
はいはい、うん、そうしましょう。じゃあ2年後かな
やばいっすね
2年後
の今日、道のり長すぎです。
2年後の今日
マジですか。
はい、
じゃあカレンダーに入れときます。
入れときましょう、
はい、
スヌーズ入れときましょう
細かいっ
す、はい、
まあ、テイティクトそんな感じのやつでした。
使ってみます僕も、はい、
まあ、単純にあの聞くだけもできる、動画を見るだけもできるんで、
うんうん、
日本語字幕英語字幕2つ出ます。
やってみます。
はい、ぜひ、
はい、
という感じですかね。
そうっすね。
次の話題、これは目標、ね、目標設定、
目標設定、急に話変わりましたけど、
これ僕書いたんですけど、
はいはい、なんですか、なんか思うことあったんですか。
なんか、
はい、
ツイッターで悩んでる人見て、
ああはいはいはい、
どうやったらいいのかなっていうのを前あの考えてたんですよ、目標設定とか、
はい、はい、
で
目標設定っていうのは、
はい、
その仕事のとかですか。
そうです、そうです、そうです、
はいはい、
あの今期の目標とか、
ああ、ありますね、
四半期とか、
はい、
アジアルラジオってあるじゃないですか、
はいはいはい、
アジアルラジオで、
うん、
TOC の考え方で目標を完了したらよかったよみたいな話を聞い
て、うんうん、はいはい、言ってましたね今ね、はい、なんてやつでしたっけ、
アンビシャスターゲットツリー
だったと思います、うん、はい、なるほど、
なんか結構 TOC 的な考え方、何が、
どういう、
何に邪魔されてるのかを考えるみたいな感じですね、
はいはい、制約を見つけて、
はい、そうです、
なるほど、
そういうの TOC がなんか割と結構好きみたいで、アジャイル好きでもあるんですけど、
あ、それは三浦さんが、
ね、そうですね、うんうん、私は好きですね、
僕も好きっす。これは結構有名な手法なんですかね。
どうなんですかね、
アンビシャスターゲットツリー、
あの僕もそこで初めて聞いたんで、
これは立てる時に使うツールですか、立てるために。
アジャイルラジオ聞いた時には、
はい、
なんか立てる時に使ってましたね。
ああなるほどね、うんうんうん、
あのまずは自分で考えてみなさい、
なるほど
って言って、でじゃあそれはなんでできなかったんだ、あ、まあ、振り返りも含めてですかね、
はいはい、
前回何を目標立てたのか、
うんうん、
でできなかったけど何がダメだったのかみたいなことをやった後に今回立ててみて、
はい、
何が障害になるか、
うんうん、
目標を阻むものは何かっていうのを考えて、それに対してどう対処すればいいかっていう、
なるほどね、
KGI、KPI みたいな、
はいはい、
のが自然とできるっていうような思考ツールというか、
なるほど、そう、僕ねすごいこう目標設定苦手なんですよね。なんでか分かんないんですよ結構。
そうなんですか、
はい、本当になんでか分かんないんですけど苦手ですね。
でも結構立場的に小道さんは、
そうなんですよ、結構もうね、その目標、まあ自分の目標立てるのも当たり前ですけど、
うん、
こうね、人の目標を支えるというか、
うん、
立てるのをこう手伝ってあげて、まあ、遂行するのもこうしっかりと後押ししてあげるみたいなことがね必要で、でその重要性みたいなものは本当にこう人一倍持ってる自信はあるんですよ、その目標っていうものの大切さとか、やっぱ目標、まあ、なんか結構そのよく言うのがやっぱ自己組織化っていうのはこう制約のもとで起きるっていうよく言うんですけど、まあそれが本当にまさしくそうだなってすごく思うんで、うまくその制約を設定してあげて、まあそれが業界にもなって、まあそこからのこううまくそう相対距離みたいなものでみんなが動くっていうのが大事だと思ってるんで、なんでね、こう今そこは結構自分の中でもこう課題設定して克服しようとしてますね。目標やっぱ大事ですよね。その最近僕はちょうど、うん、あの社内で聞いたチームをプロジェクトで使ってるんですけど、
はい、
そこにポエムを、
そうですね、
夜中の1時半ぐらいに投稿するっていうのをやって、まあ、それがその目標に関する、
そうですね、
ことでしたよねきっとね、確かね、
そうですね、
そうですね、
目標ですね、
はい、ですよね、そう、結構ねこれまでそこがなかなか適切に設定されないみたいなケースがちょっとあったりして、
うん、そうです、ね、
まあ、それがゆえに疲弊しちゃうみたいなこと、まあ、正直ちょっとあったんでね、うん、個人的に自分自身がとか、まあ、周り見ててもそういう人も
そうです、ね、
残念ながらいたシーンがあったんで、まあ、そういうところはこうもっとこうみんながこう手を差し伸べ合える
そうです、ね、
チームにこうしたいっていう
幸せな感じに、ね、
そうですね
したいです
ね。そうですね。で、まあ、そこのポエムで書いたのはあれですよね、その OKR
OKR
オブジェクティブキーリザルト
OKR どんな、OKR、どんなものですか
OKR OKR はですね O がオブジェクティブですね、
はい、
KR がキーリザルトですね、はい、これあのすごくその OKR でググると、
はい、
一番上に出てくる果て文もすごいいっぱいついてるで、はい、読んだことある人もいると思うんですけど、OKR っていうのはこうゴール設定のテクニックって書いてますね、うん、で、まあ、そのオブジェクティブ&キーバーリザルトっていうのの略で、うん、企業のチームメンバーそれぞれの目標と期待されている結果を明確にし、組織のオペレーションとコミュニケーションを効率化するためのシステムだって書いてますね。まずその会社として企業としての目標、
はい
を立てて、
はい、
でその目標っていうのは、まあ、いわゆるビジョナリーな、
はい、
ワクワクするような記事にはなんか英語の記事だったんですけどこうベッドから飛び起きたくなるようなみたいな
そうです、ね、
目標をこう、まあ、定性的に立てる。
なるほど。
でそれをこう、まあ、どういう状態だったらそれを達成しているかっていうものをこうキーリザルトとして定量的な結果を最初にあらかじめ定義するんですね。でそれをこうちゃんとこう組織の中で見えるようにしてしまって、
うん、
で各メンバーも、まあ、それに、まあ、アラインメントとか書いてるところもありますけどこうそれをまあブレイクダウンした形の目標をそれぞれが、まあ、同じようにオブジェクティブと KR を個人個人が立てていくと、
うん、一番いいことは何なんですか。
一番いいことは人の目標っていうのが見えるっていうのが一番僕の中ではメリットが大きいと思ってますね。もちろんねそのちゃんと組織の目標が明確で、
うん
まあ、ちゃんとブレイクダウンされているような仕組みになってるんで、
うん
まあ、そういうところのメリットとかももちろんありますし、うん、あの立てるプロセスとかでもすごくいいと思うんですけど僕はどちらかというとやっぱりそのあの人はこれにコミットしているんだっていうのが重要だと思ってて、
うん、
でそれは、まあ、逆に言うとそのそうなんですよね。結構それが逆にないパターンっていうのを考えるとすごくしんどくて、
うん、
まあ本当にね低レベルな話になっちゃうとそもそも目標とか役割自分のミッションっていうものがないと、
うん
まあ、まず自分が何をしていいかも当たり前ですけど分かんないですし、
そうですね。
でなんかこう仕事があった時にこれは誰がやるべきなんだろうってなる、
うん、
まあもう本当に良くないことですよね。
そうですね。
そうですよね。で結構重要なのは、
はい、
その上司の OKR が見えるっていうのがすごくいいなと
一つ思
います
。ああなるほど。あ面白いですね。
うん、まあちょっと先にその同じメンバーの話をしてしまうと、
はい、
あのメンバーのこう OKR が見えるっていうのは、うんまあ、あの人今日はこれコミットしてるから、
うん
まあ、こういう情報とかあげたら与えてあげたら、
うん、
あの人のためになるなとか、
はい
まあ、こういうとこちょっと支援背中を押してあげたり声かけてあげたら、はい、あの人がこう達成に一歩近づくよねとか、
はい、
っていう多分こう空気が生まれるんですよね、
うん、
とかこれこういう仕事はあの人に任せてあげるとあの人がやりたいことになるなとか、
はい、
っていうのがこう自然と、まあ、それこそ本当に自己組織化されるというところですよね。
そうですね。
でそのちょっと話を戻して上司の話でいくと期待値のコントロールというか自分の上司という人はどこまでやる人なんだ、
あなんか責任境界みたいなのがはっきりする
ってことですか。そうですね。
あ
この人はどこまでやってくれてどこはやってくれなくて、
はい、
っていうのがやっぱ
あなるほど
分からないと、
はい、
しんどいんですよ。そのまああえてヒエラルキーを出すと、まあ、一番近い人ですねその、
はい、
上に立っている人、
はい、
っていうのがやっぱりどうしても、まあ、自分と密接に境界線をこうどこまでか引かないといけなくなるんで、
はい、
そこが見えないっていうのはすごくダメなので僕はそこが結構大きな メリットの一つかなと思いますね。これはやっぱこう、うん、自分の体験の中で、
うん、
と照らし合わせた時の一番のメリットっていう風な表現にもちろんなるんですけど、
うん、
その今の現場でリーダー的な役割になった時に、
はい、
まあ、結構そこは気をつけましたね。
あ、
ちょっと伝わってるかどうか分かんないですけど、僕はこういう人ですよっていうのを最初にプレゼンした、
はい、そうですよね、しましたね。
でこの人はこういう役割です、
はい、
ここは僕たちのミッションとしてやります、
はい、
っていうふうに言ったのは結構そこの意図が大きくて、
あ、
この人はどこまでやってくれて何をやってくれないんだろう、はい、っていうのをこう期待値をコントロールしたかったっていうのが大きくありますね、うん、ちょっと最近はないがしろになってるか
もしれない、まあ、結構常日頃変わりますからね、状況は。
そうですね、
難しい、
はい、
これは OKR、
はい、
ちょっと話広げちゃっていいですか。
多分
聞いてみたいことあるんですけど、
はい、
OKR って、
はい、
なんていうんですか、個人の目標を、
はい、
会社側っていうかそのリーダーですかね、
はい、
目標を立てるときに一緒に考える人、
そうですね、
がコントロールできないときつくないですか。
あ、そうです、あの自由に立てさせるものじゃないですね。
そうですよね、
完全に。
でもなんか個人のやりたいことってきっとあると思うんですよ、
はい、
特にエンジニア
ありますね、
まあ、多いかなと思うんですけど、
はい、
その辺なんかあるんですか、うん、コツみたいな。
コツは難しいですね。でもなんかそう仕向けるしかないですよね。
ああ、
なるほど、やっぱり。
なるほど、
そうですね、その組織デザインみたいなものを考えるときにスキルとかの多様性みたいなものを考えて組織をそもそもデザインしないといけないし、まあ、どうしても被るところはその対話の中でうまく違う部分を見つけて被らない方向になるべくこう持っていく動機づけをするみたいなのはやらないといけないなと思います ね、 その、まあ、ね、みんなコード書きたい、みんなアプリケーションのコードだけ書きたいですっていう人ばっかりをそもそも集めるのもダメだし、
うん、
それをそのままにしちゃうっていうのもリーダーとしてはあんま良くないので、うまくこの人ここならこういうふうに言ってるけど実はこういうところに本質的にはこう興味を持ってるからこういうところを任せてミッションにしてもらえばいいんじゃないかな、
うん、っていうのは強みを見つけてあげるみたいなところでもあるんですか。そう
ですね、難しいですけどね。とかまあ結構ねエンジニアそうですけどその、まあ、手段の部分すごく重要視するっていうのもありますけど、
うん、
まあ、あるミッションに対してその組織に対して自分がいかにこう寄与してるかとか貢献してるかっていうのもちゃんとモチベーションになるんで、
うん、そうですね、
と思うんで、まあ、そこと掛け合わせればこ うまくこう、うん、みんなの位置をずらし少しずつずらしてうまく全部が網羅できるような組織デザインをしないといけないですね。むずいですけどね。
むずいですね、まあ、こんな言い方あれですけど、はい、期待します。
そうですね、昨日2時半までそれずっとやってました ね。プロダクトもね目標もしっかりみんなが腹落ちするものにしないといけないし、難しかったですね。
まあ大丈夫でしょう、
はい、まあ騙されたと思ってみんな一回やってもらって。
そうですね、
はい、
騙されてたら騙されたって言えばいいだけですから。
そうですね、はい、それは言ってほしい、
はい、まあ後になって笑えればいいって感じです。
そうですね、
はい、こんなところですかね、
はい、
次がリジョナルスクラムギャザリング。
そうですね、これあのすごいありがたいことに公募セッションから選んでいただきまして、
よっ、素晴らしい、
ありがとうございます。いや、なかなか応募するときはいやって言ったんですけど、いざさすがに選ばれて近づいてくると普通にねこう緊張する。緊張まではまだ言ったんですけど、これちゃんと本当にいいもの持って帰ってもらえるようなセッションにしないとっていうプレッシャーを感じてきてます。
いや、でもプレッシャーがある中じゃないと。
そうなんですよ、
ね、人間は力出ないですからね。
プレッシャー駆動がね、
プレッシャー
駆動がね大事ですからね。
大事ですね、はい、あとどれぐらいでしたっけ。
あと1ヶ月ちょいですね。1ヶ月も切った、ひょっとして 切ってる可能性
大。切ってる可能性がありますね。
切ってるわ。あ、切ってないわ。ちょうど、
明日。ちょうど1ヶ
月。僕が、その登壇させてもらうのが2日目の19日なんで、
はい、
ちょうど1ヶ月ですね。
なるほど。
2時半から、あなたのチームのいい人は機能していますかっていうセッションをちょっとやらせてもらうんで。
どんなセッションになるんでしょう、これは。
これですか。
はい、
あ、でもね、これ、さっき言った話ですね。多分。
ああ、まあ、
結構っ言っちゃったけど、はい、その教会の話とか、
あ、
まあ、一応ちょっとだけ話すと、
はい、
こういい人っていう表現をこうしてる
ん
ですよ。もう皆さんこうこれをこのタイトル見た時に何か浮かんだりしますかね。それをちょっとまあ意図したんですよ。
でも確かにあれですね、読んだ時、あなたのチームのいい人は機能しますかっていう、なんかあなたのチームのいい人をまずなんだろうって考えるんで、
そうですね、
あなたのチーム、まあうちのチームでなんか頑張ってくれてる人は誰かなっていう想像、
それはすごく気をつけました。
するかなと思いますよね。
こうやっぱ話聞いて満足して終わりだとどうしても
良
くないんで、ちゃんと持ち帰って自分のチームだったらどうだろうみたいなのを考えるきっかけになってほしいなっていうのがすごく大きいんで、そこはちょっと意図してますね。
スクラムギャザリング自体は18、19、1月、
そうですね、
明けて1月の18、19日、
そうですね。
これはどこでやるんでしたっけ。
これはね、どっかですね。都内のどっか、どこだっけな、どっかですね、
どっかですね。多分あれですね、スクラムギャザリングですね。で、
ググれば、そうですね、
一番上に出てきます。
まだ多分チケット売ってると思うん
で、そうですね、まあ、ぜひいらっしゃった方は聞きに来て、
そうですね、ちょっと損はさせないように
頑張るんで。タイトルが、
はい、
あなたのチームの
いい人
は、いい人が機能していますか。これをきっかけにでもいいですし、これまでも、まあ、そういう人たちとうまくやってきている組織でも何か考え直す、
そうですね、
いいきっかけになったらいいですよね。
はい、ぜひそういう組織の方から話をいろいろ聞きたいなと逆に思ってるぐらい、
そうですね、
はい、そういう話しかけてもらえるようなセッションにしたいですね。
いいですね、
はい、次はまあ僕が挙げたんですけど、フィアレスチェンジズっていう、
はいはい、
ご存知な方多いと思います。有名な本なんで、
はい、
放題がアジャイルに効く、アイディアを組織に広めるための48のパターンっていうパターンがね、こう48個なってるやつで、まあこれ何あげたか、何であげたかっていうと、さっきも出てきたアジャイルラジオで、
うん、
あの方々は IPA のパターンを一個一個こう紹介して話してみたいなやってますよね、
うん、
でまあ結構あれやっぱ聞いてて面白いですよね、
うん、そうですね、
っていうのがあるんで、まあ、やっぱ自分がこう話すっていうのも楽しいですし、
うん、いいですね、
っていうので、まあ、題材としてもいいかなっていうので、ちょっと次回からね、一個ずつこうピックアップして、
うん、いいですね、
話したらいいんじゃないかなと思って、まあ今回はちょっと今日はやらないですけど、
そうです、
ね、次回からやりましょうっていう感じですね。
まあ勉強になるそうですよね。
そうですね、結構そうだよねっていうのは結構多いですもんね。
そうですね、まあ、なんか思わない話が聞けそうで楽しみですね、
は
い、
そうですね、
はい、で次がアシャイルとの出会い。
そうですね、これ原点みたいな、これね、これ三浦さんのあんま聞いたことないかもしれないですね。そういえば僕はなんかことあるごとに言ってる気がするんですけど、はい、
そうですね、よく聞く気がします。
ですよね、
はい、
それぐらい衝撃的だったんでって
感
じなんですけど、
はい、
三浦さんあるんですか、いつだったんですか。
そうですね、僕はアジャイル好きですけど、昔はあのいわゆるエサイヤに派遣されるようなエンジニアだったんですけど、
うん、はい、
その時にたまたま行ったところで、あのイテレーション開発
っていうのをやってたんですね。
やってたんですよ、
はいはい、
で何ですかそれっていう感じじゃないですか、
はい、
そういう世界だとウォーターフォールの設計をして実装してテストするっていう、はい、こういう開発の仕方をするんだよって教わって、それが初めてイテレーションっていうのをやってすごい良くて、
はい、
で原体験としてはそこでの仕事がすごい楽しかった、
ね、ああなるほど、もう実際にそういう開発に入っ でそれが体験だ
った。そうですね、なかなかないんですけど、あの常駐先でなんていうんですかね、あの騒がしい現場ってなかなかないんですよ。
はいはいはい、そうですよね、はい、うん、
すげえうるさいところで、
へえ、
で一番うるさいのがあの PM っていう、
ああなるほど、
っていう環境ですごいいいなと思って、はい、それで
結構みんなこうやっぱ生き生きしてたんですか。
そうですね、そういうやり方によって人が幸せになったりするんだなっていう感じですね。
いわゆる名前のついてる手法を使ってたんですか。
どうですかね、でも基本的には当時スクラム出始めぐらいだったと思うんですけど、
うんうん、
スクラムっていうよりはもう XP だったと思いますね、うん、なるほどね、 XP イテレーションって呼んでましたし、
はいはい、
ペアプロまでいかないですけどペアで仕事をしてたんです
よ。ああなるほどね、いいですね、
誰かと誰かでこれをやろうっていう感じでやってたりとか、うんうん、なんかそのあたりにですね、あと当時にしては珍しく自動ビルドをしてデイリービルドをしてましたね。
当時から、
当時から
うーん、
ジェンキンスで
ハドソンで、
ハドソンですね、そうですね、うん、当時ハドソンですよ、
うんうん、
そういう環境を見て、ああ楽しそうだな
っ
ていうのがきっかけですね。でそこから勉強したりして。
なるほど。
ちなみに横道さんは。
僕はねすごい遅いですね。
遅い、
はい、その出会いが、
ああ
僕今でこう社会人8年目とか9年目ぐらいなんですけど、
はい、
1回2、3年目ぐらいにこうキーワードとかはねよく耳にしてたんですよ、
はい、
XP スクラムとか、
はい、
そのお客さんとか、僕もその SIA にいたんで、
はい、
お客さんからその導入をしてみるか検討してるとか、
はい、
って話も上がったり、まあ、近くの現場で検討してるみたいな、
はい、
なんか実際やってるとこは近くにはなかったんですけど、まあ、その時にもう聞いたけどこう、その時はまあ何にも思わなかったですね。その時はなぜか、まあ、そんな深く勉強しなかったのが大きなあれなんですけど、
はい、
まあ、そういうなんかまあただの開発手法の一つかみたいな、
ああ
手段の一つかみたいな感じだったんですけど、はい、なんかそっからずっとねどっぷりその SIA で頑張ってたんで、
はい、
そういうのになかなか触れることもなく受託でずっとやってたん で、
うん、
でとある何年だったかなあれ、デブサミに行ったんですよね。そう、初めて、なんかその先輩でそういうのを結構勉強会とかに
こう、エモい先輩、
そうですねっていうのにこう導かれて、
はい、
まあ、結構その頃からその技術は大好きで、
うん、
結構ガシガシとこう現場で、ね、こうみんなのこうやろうよみたいな超ざっくりしますけど、まあ、結構モチベーティブにやってたんで、はい、まあ、そういうとこ見出してもらったというか、
うん、
ので目つけてもらえて、まあ、ぜひ行ってみようよみたいな感じで連れて行ってもらったって感じですね、
はい、
でその時に、まあ、そもそもねそういうデブサミという環境にも当てられたし、
うん、
こうみんながこう技術にこう貪欲に向かっていってる姿とか、
うん、
でその中でやっぱ一番でかかったのがあれですね、あの平鍋さんのセッションだったんですけど、
はい、
まあ、その時がねタイトルがアジャイル開発の10年と今後を語ろうみたいなタイトルだったんですけど、
はい、
結構ねそこでこう今までの歴史とかも含めて話してくれて、うん、でこれがちょうどあの野中さんがその直前なのかな、
はい、
1年前かなにイノベーションスプリントに来てっていう時だったんですよね、
うん、
だから結構その辺の熱量も冷めやらぬ感じの時期で、
はい、
でまあ本当なんかすごいなんていうか変な話なんですけど、話の内容とかは意外にめっちゃ残ってるわけではなくて、それよりも平鍋さんがこうすげえなんかこの僕の知らない楽しそうな世界のことをねめっちゃ楽しそうに喋ってるんですよね
でもいいですよね、それね、
そうなんですよ、それに結構当てられて、あ、こういう世界が世の中にはあって、
うん、
こんなにこう楽しく仕事をしている人がいるんだっていうのが、
うんうん、
すごくこう感銘を受けたんですよね。
そうですね。
で、その時からですね、結構そこに傾倒していって、でもう一つ実はその年の、 デブサミでもう一つすごく印象的なのがあって、
はい、
そうですね、これも内緒紙で、それはあの311から見えた社会基盤としての IT っていうタイトルのやつなんですよね。でちょうどこの年って311の次の、まあ、2012年なんでね、あの年で、結構ここに出たの
は
パネルディスカッションみたいな感じで、普通のまあエンジニアのこのすごくその起きた時に支援をされてた方と、あとは建築の設計会社の方、都市デザインとかをする方のパネルディスカッションだったんですよ、この都市設計をする方は、
はい、
その自分の都市設計でこう街を救いたいみたいな、
エモいっすね。
そうなんですよ、すごいそういうのを原動力に、
はい、
まあ、どうやったらこう大災害が起きた時に、影響が少ない都市デザインができるかみたいなことをずっと延々と語ってらっしゃって、で結構そこですごい感銘を受けたんですね。自分の違う文脈、全然違う、ね、IT とは違う文脈の人の話に新鮮さっていうものと、
はい、
まあ、そういうすごいこうビジョナリーなところとか、いろいろ掛け合わせになってすごく心に響いたんですね。
これなんで呼んだんですか？
え、
その建築の人
わかんないっす。
いや、それアサインした人もすごいっすね。
すごいっすね。
なんかあったのかな、
気になりますね。
確かに。
そう、
いやでも確かに感銘受けそうっすね。
そうなんですよ。でやっぱこうね、こう人のこう自分のやったことが人の役に立つっていう素晴らしさをもう純粋にすごく感じましたね。まあ、そういうのも相まってやっぱりこうビジョナリーなプロダクトをこう、まあ、プロセスもこう楽しさみたいなものを交えながらやっていくっていうところにこう、まあ、ある意味固執をこうし始めて、ね、そこからこう2年ぐらいこう頑張って自分の組織をそうしようと思って頑張って、ちょっと場所を変えて、
うん、
そういうことをしてみようというので転職したっていう感じですね。ね、だからそこが原体験で、結構いまだにこうその頃のことをこう思い出したりすることはありますね。
いいですよね、でもそういうの。僕もやっぱり楽しかったなと思いますし、その好きになるきっかけだった時は、
はい、そうですよね。だから原体験大事ですよね。
そうですね、
大事にした方がいいですよね。
確かに。他の人とかってどんなの
好きになるんでしょう？分かんないっすね。だからそこのインパクトの大きさでどこまで傾倒するかみたいなのがありますよね、正直。
まあ、あると思いますね。
バンドとかもそうですしね。
バンド
そうじゃないですか、結構。
音楽ですか、好きな音楽。
そう、趣味の世界とか結構そうじゃないですか。
そうです、ね、
最初にどれだけインパクトのある感銘を受けたかみたいな。勉強とかもそうでしたけど、
はい、昔漫画喫茶で、
はい、
バンヘイレン の、
はい、
あのミュージックビデオが置いてあって、アルバムのやつで、
はい、
ベストヒットがなんか黒いやつなんです
ね。
それを見たら、まあ、ジャンプから始まって、
はい、
2曲目でパナマが流れて、
はいはいはい、
エディ・ヴァンヘイレンがすげえ楽しそうなんですよ、
はいはいはい、
あれでギターやりたいと思います
なるほどね、
はい、
ギターキッズっすね。
そうですね、まあ、全然弾けないですけど
なるほどな。僕はそうですね、ただ高校デビューしたいがためにバンド始めたんで、そこはちょっとごめんなさい、乗っかれないですね、
はい、でも初めて聴いた曲はゆずでしたね
そうですねみんな聴いてましたもんね。
そうですね、そんな感じですかね。
はい、そんな感じですね。レイジ回っちゃいましたね。
そうですね、
終電なくなっちゃいましたね。
そうですね、
朝まで過ごすしかない。
そうですね、まあ大丈夫ですよ、ちょうど仕事も溜まってることですしすげえブラックみたい。
そうですね
寝ますけどね、多分。
はい、寝ます。まあそんなとこですかね、第0回、
うん、0回
なのか1回なのか、まあ正直ちょっとまだインセプションデッキ書いてないんで。
そうですね、まあどんな感じかみたいなので、
はい、しっかり書いて、
まあそうですね、これをまあ自分たちも聞いてみて、そうですね、どの辺にテンションを落とすのか。
そうですね、
テンションの
落とし試行錯誤をしながらの。
わかんないですね。
そうですね、
次回はものすごい2人ともテンション高い
そうですね、
そうですね。なんかお酒とか入れればいいですかね。
え、
お酒とか入れればいいですか、
ね、ああ、一回ね、ありそうです、それはね。あと聞いたら死にたくなるやつ。
そうですね、
まあそんな感じですかね。
はい、
はい、ちょっと長くなりすぎちゃいましたけど、
はい、
うまいこと編集してもらえれば。
そうですね、
はい、
わかりました。じゃあ
お疲れ様です。 お疲れ様です。